それではですね、今回の全体の復習ですよね。正門の教えと円覚の教え、もう一回漢字の意味ですね。正門というのは声を聞くと、こう書きますね。声を聞く、つまり、これは禅師式の教えを信じて聞いていけるようにするっていうことです、ね、最初は信じてないわけですよ、禅師式の教えをね、信じてない人がだんだんと禅師式の教えを信じられるようになってくる、ね、それは邪見を正見に変えていくっていうことですね。邪見を正見に変えていくと。邪見と正見の大きな違いは、邪見っていうのは因果の道理に、ね、因果の道理から外れたことをこう考えているっていうことです、ね、因果の道理から外れたことを考えている、ね、これによって十悪が生み出されるんです。こういうことですね。いいですかね。この邪見っていうのは因果の道理に外れたことを考えている、ね、因果の道理から外れたことを考えている。これによって私たちは十悪が生み出されるわけです。十悪って何ですかって言ったら、心と口と体でやる十の悪のことで、これが十悪です。貪欲、真に、愚痴ですね。鬼語、両舌、悪行、猛語、摂政、中等、邪淫と。これはこの邪見から生み出す悪です。邪見から生み出される悪、因果の道理、そう、因果の道理に無視した、因果の道理を無視したことを考えている。例えばですね、お金があったら何でも思い通りになると。これは因果の道理に外れた考え方なんです。そうそうそうそう。ね、お金があったら何でも思い通りになる。権力があったら何でも思い通りになる。ね。仏教は因果の道理ですから、ね、因果の道理というのは真実、ね、真なるものが現実になると、 これを真実っていうふうに言うわけですね。真なるものが現実だから、世の中っていうのは真理に従って現実になっていくわけです。ここね、真理に従って現実になっていく。だから、その出てきた現実を受け入れて、ね、自分の種まきを反省して変えていかなければ、自分の現実は変わらないわけです。わかりますかね？だから自分にやってくる現実っていうのは、誰のせいでもなく、自分のまいた種まきの結果なんです。
苦しくなるとそこがまた元の土地がね苦しくなると、
そのいやこの時に邪見っていうのは、うん、出てきた現実を否定して権力があったら、ね、権力があったら例えば人がこう離れていったとしますよね、
うん、
それは人が離れていったのは自分がそういう種まきをしたから人が離れていったわけですよ、ね、だけど怒れば、なんで私はこの身を見ようと、な
お離れるでしょ。
そしたら怖いから近づいてきますよね。
いやそう
気を使って、だってその何て言うんですかね、権力を握っていたら自分が、例えば自分が組織の中で、ナンバー2の地位にいたとしてですよ、うん、自分は説法があんまり得意じゃなかったとしますよ、その方がね、そうするとその人がなんかこうみんなねよそよそしくて離れていくじゃないですか。でも自分は権力がある、お前たちね、生活費を出してやらんぞと、経済的に追い詰めてやるぞと、ね、私の言うことを聞けばいい思いをさせてやるぞ、そういう権力を持っていたらその現実をねじ曲げることができるわけです。現実をねじ曲げることができる、ね、そのお金さえあれば、力さえあれば、権力さえあればですね、自分の思いが通ると思う考え方を邪見っていうふうに言う。わかりますかね？そのはっきり言ってですよ、現実をちゃんと受け入れたらあんまお金いらないんですよ、権力もいらないんです。だって、なんていうんですかね、自分の種まきを反省して種をまいていけばいいんだから。わかりますか？難しいですかね。
生き方が楽になるんですよ。
そうそうそうそう。例えば自分にやってきたこう現実がありますよね。そうすると自分はお金がねもっとあったらこんなことができるのに、あんなことができるのにっていうのは。それは今の現実というのは今までの種まきが生み出したものだから、今お金がなかったらなかったで仕方がないじゃないですか。それは現実だから、ね、ね、それはお金があったらっていうのはその邪見なわけです。お金があったら今の現実を変えられるのにって思う。でも実際お金があっても今の現実を生み出したのは今までの種まきだから、ね、たとえお金があったとしてもまた同じような現実がやってくるわけです。だ仏教を聞いていくと分かってくるんですけど、結局人生っていうのは同じような現実がこう次から次へとその時間を置いてやってきてるだけなんですね。それはなぜかというと自分の種まきが基本的に変わってないから、 年は取るけど現実としてまた同じようなことがやってくると。そこから逃げてもまた現実として同じようなことがやってくる。でも私たちは何か楽な道があるんじゃないかって思うんです。小手先の努力で、例えばまあ面接とかね、就職の面接だったら、その面接の時だけはいい格好して、いい顔して、何でもこうはいはいっていう風に、やればね、面接が通ると思ってる。この考え方が邪険なんです。
真実でないよね。本当の自分でない。
真実ってのはその場だけいい顔したらうまく通るんじゃないかと、こう思う考え方が邪険なんです。本当にこう自分がまだまだね、例えば人間的に未熟だから、もっと徳を身につけて、ね、そして本当に人に役に立つような人間になろうって考えるのが正見なんです。それは小手先の努力でなんとかこう結果をうまく出せないかなって思うのが、これ邪険っていうふうに言うわけです ね。だからお世辞を言うんです。自分が例えばこう出世したいと思ったら、その課長なら課長、部長なら部長ね、その立場に見合うような人格を身につけたりね、経験を積んで能力を身につけていったらいいじゃないですか。ね。ところが、いや、そんなことをするよりも、上司に取り入った方が出世ができると思う考え方が邪険なんです。
それこそ健全職人だ
そう
だ
よ。そうそうそうそう。ね、また自分の立場が悪くならないようにお互いにうまいことを言うというのが良舌なんです、ね、で自分の嫌な人には悪口を言いですね、自分を悪く見せないように嘘をつくわけです。だからそれはその場限り、ね、その場のその相手をうまく騙して自分をよく見せたら、その場は切り抜けられると、ね、それでうまくいくと、こう思ってる考え方が邪険なんです。仏法を聞いたらですよ、いや私は悪人で、ね、悪人で、もう悪しかできないと、ね、だから悪しかできなくても浄土に行きたいと。それ邪険じゃないですか。ね、因果の道理から言ったら、悪しかできないなら苦しみがやってきますよと、ね、悪しかできないってそんなに言うなら苦しみはやってきますよと。だから苦しみから離れたいと思ったら悪をやめないといけないんだと、ね、このではすぐ今すぐやめられるんですか。いや、やめられるわけない。合力っていうのがあって、コツコツコツコツ種をまいていかないと結果が出ないんですよって言ったらですよ、皆さんどうですか。私はもうこんな年だと。これから種がまけるわけないじゃないですか。あと何年生きられるかわかんないのに。 でもあと何年生きられるかわからなくても、それが因果の道理じゃないですか。ここがポイントなんですよね。私本当思いますけど、ある団体でさ、私はその一年の救いを求めてね、今日こそは今日こそは今日救われるのか明日救われるのかと思ってね、期待して聞いてる人がいるわけですよ、ね。その人がですね、こちらの話を聞きに来た時にですね、いや因果の道理でコツコツ種をまいていかないと結果が出ないんですよって言ったらね、
そんなね、時間のかかることなんて嫌だって言ってね、離れていったの。
だけどさ、マイナのね、ところで、あなたはね、何年聞いてきましたかと。10年聞いてきました？ 20 年聞いてきました？ 30 年聞いてきました？ 30 年で何が変わったんですか？何にも変わってない。コツコツ種をまけば1年ね、求めたら1年分変わるんです。
30年もあったら変わった、
ね、そう、30年だったらもうね、ほんと仏様にもなれるかもしれないね。もったいないわけですよ。それは因果の道理を信じて種をまけばですよ。そう、時間の分だけ進んでいく。だけど、この邪見でその場だけこう取り繕ったらね、何年経っても本質的に自分は変わらないんです。
それこそ無駄な月日を。
そう、邪見っていうのはその場限りね、その場だけうまくいこうと、うまくやればいいって思う心なんです。例えばその選挙だったらね、その場だけこううまくやったらいいと、ね、有権者をうまくこう騙してね、その場だけ投票してもらえばいいと、こう思う心が邪見なんです。いやいや、本当に、ちゃんとこう政治をね、やっていくだけの力を身につけて、下積みの苦労をしてね、で、結果を出していこうって思うのが正見なんです。宝くじ買ったら当たらないかなって思うのが邪見なんです。
もしかして当た
る。もしかして当たったらどうしようってね。そうやって宝くじで当たったらどうしようってね、当たったらいいなって思うのが貪欲なんです。つまり努力せずに結果が欲しいと、努力せずに結果が得られるならば、それこそいいことだって思うのが邪見なんです。正見っていうのは因果の道理ね、因果の道理に従って物事を考えていくから、そんな努力もしないのに結果が出るはずがないって思うのが正見なんです。でも邪見っていうのは、どこか楽な道はないかなと、ね、例えば思い通りにならない時にですよ、その人のものを盗めば、中東盗めばお金が手に入りますよね。お金がない時に思い通りにならないからと言ってね、そう、思い通りにならないからと言って人のお金を盗んで自分の思いをこう通すと、ね、人のものを盗んで自分の思いを通すと、それはこれ邪見なんです。どんな理由があったにしろですよ、その人に。ね。だからといって、思い通りにならないからといってですよ、人のものを盗んでいいという理由は存在しない。だけど、人のものを盗むと、一時的に思いが通って心が楽になるんです。だから、これでいいって思っちゃうんですよ。これで責められなければ。これで捕まらなければ、これでね、ひどい目に遭わなければ、それでいいって思うのが邪見なんです。
その足の日だ。
そうそう。だけど、これ因果の道理だから、今のような苦しい現実をが生み出されたのはですよ、今までの種まきによって生み出されたんだから、ですね。一時的にお金を手に入れて自分の思いが叶って心が楽になったとしても、その現実が何か変わったわけじゃないんです。だからまたしばらくすると同じような現実がやってきて苦しくなるんです。その時また味を占めてるから、また盗めばいいと思うわけです。例えば人から信用してもらおうと思った時にね、正直に言うのと嘘をつくのとどっちがいいですか？もちろん嘘をついた方がいいですよね。
い
だって嘘をつけばその時だけ信じてもらえるから。
よく見せれる。
いや、その時また嘘をつけばいいんですよ。
いっぱい増える人
大変だ。
いや、また嘘をつけばいい。
その嘘のつく、その30人も40人も上塗りして言わんなら、それが全然もう思い浮かんでこないぐらい大変だ。
いや、でもその場、その場だけ嘘をつけばですよ。その、ね、信じてもらえるか。
それいい人ぶるのもその場限りだもんね。家に帰ったら全く違うもんね。
ね。
いや、どちらが楽かってことなんですよ。嘘ついた方がその場は楽なんです。その後は怖いけど、その後は怖いかもしれないけど、でもその場は楽なんです。だから邪険ね、正直に言うよりも嘘をついた方が楽だから嘘をつくんです。
締めちゃうとやっぱりその場限りのことばっかり言ってしまう。そ
う、
その後でその嘘がバレるんじゃないかと思って、なんか気づかれするのもあるから
。あ、嘘がバレるんじゃないかと。
正直な方がいい
ね。まあ、嘘がバレないようにこう常に気を張りながら、ね、バレそうだったらまた嘘をつくと。
ここがポイントなんですよ。その、なんていうんですかね、嘘をつまり何かね、ね、相手に信じてもらいたいと思った、信じてもらってお金を出してほしいと、こういうふうに思った時に、嘘をつくと簡単にお金が出るわけです。例えば、まあ、銀行にですよ、その会社を経営してる人がですよ、ちょこちょこっとこう、なんていうんですかね、経営の数字を変えてね、あの赤字なんだけど黒字にして、どうですかと、これでお金を融資してくださいっていうふうに言えば、銀行はその数字だけを見て信じてお金を出してくれるわけです。そうすると、あ、こういうことでお金が入るんだってなるわけじゃないですか、ね、だからそのお金を使ってまた会社を経営していくと。ところが根本的な問題が解決していないから、また1年経ったらお金が足りなくなるわけです。だからまたお金を借りないといけない銀行から。そうするとまた数字をこうちょこちょこっと動かしてこれで信じてもらおうとすると。そうすればその場だけはうまくいく。だって正直にやったら倒産してしまうじゃないですか。私はたくさんの従業員を抱えている、たくさんの従業員を抱えて、いるんだから、ね、やっぱ正直に言ったら潰れてしまうと。だからいいんだっていうのが邪険です。それは銀行を蒙古で騙して、銀行の持っているお金を中途盗んでいるっていう。こういうことになるんですね。だけどそうするとその場はうまくいくっていうのが邪険なんです。その場はうまくいく。だけど問題が解決されたわけではないので、時間が経つとまた問題がやってくるわけです。で結局その場だけうまくいってもね、問題の先送りをしているだけで、ちっとも問題を解決したことにはならないわけですよ。そうしている間に時がどんどんと流れていってしまう、ね、証券っていうのはそんなことをやっても何にも変わらないんだと。嘘をついて人を信じてもらったとしたら、その場だけ信じてもらったとしてもね、やがて嘘がバレたならば信じてもらえなくなるんです。よく嘘をつくと閻魔様に舌を抜かれるっていうね、話を聞きませんでした？
聞きました。
ねえ、閻魔様に舌を抜かれるってことはどういうことかっていうと、嘘をついている人っていうのは何を言っても信じてもらえなくなるんです。
その下にね、力がなくなるんですよ。私はこれから真面目に頑張りますと。たとえその人が言ったとしても、その人の言ったことがなんでね、信じられるんですかと。あなたはあれだけ嘘をついてきたんでしょと。その下を信じてくれって言ってもね、下には価値がないんですよ。でもおかしいなーってね、僕はこんなに頑張ってね、こんなに話をしてるのになんで信じてくれないんだろうと。ね、それは、そのね、因果の道理だから、あなたが過去にどんな種まきをしていたかっていうことを反省しないといけないんです。嘘をついたら、それはね、もう信じてはもらえないんです。どうしたら信じてくれるんですかって言ったら、あなたがこれから何をするかなんです。何をしたかなんです。その言動だけなんです。姿にかけてやったものだけが信じてもらえる材料なんです。これが自分が嘘をついてきた報いなんです。だから嘘をつくっていうのは本当に言葉に力がなくなる。例えば私は仏法をお伝えする仕事です。仏法っていうのはもう舌先三寸で私の話したことをいかに信じてもらうかが大事なんです、ね、もし私が嘘をついたらどうですか。
聞いてくれんくなるよ
ね。いや、実は全部、今まで話したことは嘘でした。これからは本当ですから聞いてください。
詐欺師になるんですよ。今までのお金返してって。
そうね、
かけたお金
で。そうそう。でも、それを前の団体はやったんです。嘘ついたんです。分かってて、正直に言うと人が離れていくと思って嘘をついたんです。そう、分かってますよね。分かっていることはいっぱいあるわけです。でもそれを、あ、すいません、これはここは訂正ですっていうことはなく、なんとなく変わっていった、なんとなくこうなっていった、ね、それは全部模倣なんですよ。でもそれが、まあね、前例としてバレてないから折れるけどね、バレてしまったのですよ。それからどんなにね、私は心を入れ直して、教えを説いてますから信じてくださいって言っても信じてもらえないんです、ね、逆に、まあ、もっと言うとですよ、その自分の言ったことが全然こうまあ、かなってないというか、一致してないことが多いわけですよ。例えば、こうしてくださいって言ってることが、ね、みんなでこう一年かけてわーっと頑張るわけですよね。ところが一年終わって、来年はやらなくなるとかね。で、あの時言っていたことは何だったんですかと。そうするともう、その言葉には力がなくなるんです。仏教っていうのは、真実を説くんです。例えば、今皆さんに生理が大事ですよ、生理が大事ですよって言っている言葉が、来年になったら生理は実は大事じゃないんですっていう。そんな変わることはないと思うでしょ。生理が仏教で大事だってなったらですよ、今年も大事だし、来年になっても大事だし、ね、ずっと大事なんです。同じように皆さんに生理が大事ですよっていう言葉は皆さんにとってだけ大事なんですか。私は別に生理しなくてもいいです。そう、一緒なんです。だから生理が大事ですよって言った言葉は皆さんにとっても大事だし、私にとっても大事なんです。仏教の教えっていうのは その皆さんに対して話をしているだけじゃなくて、自分に対してもこう話してるんです。皆さんにやってくださいねっていうふうに言ったら、自分もやらなくちゃいけないんですよ。なぜならば仏法にとか、
いいかなと思ったら、そうじゃない。
善知識、善知だって、それが善だったら関係ないもん、人も自分も。
なおやりたくなるよね。
そう。ね、やっていかなければ未来は変わらないってことですから。それをその表面だけなんとかこううまくやって。うまくやって物事を通していこうっていうのが邪見なんですよ。例えばまあ、法音校でね、人がさ、何名の目標で頑張りましょうって言ったのにさ、実際は全然集まらなかったと。土壇場になってからさ、あの人もこの人もどうですか。そんなのさ、本当の数字じゃないじゃないですか。本当の結果じゃないじゃないですか。そう、人数を合わせたらそれはそれで一つの結果なんだと思うのが邪見なんです。そうじゃなく、正見っていうのはちゃんと種をまいてちゃんと結果を出そうっていうのが正見なんです。営業だったらですよ、ちゃんとこう説明をしてちゃんと相手に納得してもらって商品を買ってもらおうっていうのが正見なんですね。えどうにかしてこう、なんて言うんですかね、こう、こうアニメを売るときもね、こうやってこうアニメを渡してね、ね、でこう、渡した人が、ね、これ高いんでしょって言ったら、ああ、ありがとうございます、いやいやいや、これはですね、3000円の5回でね、3000円の5回で、求めさせていただくことができるんですってね。もうなんかこう買ってくれたと勘違いさせてこうね。
高いでしょってから、わざわざ分割の。
そうそうそう、これ高いんでしょって、これいくらとか言われたら、ああ、そうありがとうございます。いやー、本当に申し訳ありません。こう喜ばれたらもう買うしかないじゃないですか。でもこれってね、騙してますよね。そう、騙してでも買ってもらったらそれは売り上げなんだ、ね、言うべきことを言わなくても相手が勘違いしているってことが分かっていても買ってくれたらそれは売り上げなんだ、その考え方が邪見なんです。でもそれを一回やるともう人間関係がこれ信じられなくなるんです。例えば私がですよ、皆さんに嘘をついて教えを説いてお金だけもらったとしたら、もう後ろめたくてね、皆さんとちゃんと人間関係を結ぼうなんて思えなくなる。だからやっぱりね、長い目で見たら正直が一番楽だし、正直が一番結果が出るんです。でも正直になるっていうことはちゃんと種をまくっていうことなんですよ。例えば人が離れていってしまったとね、そしたら人が離れていってしまったのは自分がそういう種をまいてしまったからなんだなと反省してね、怒るんじゃなくて、ね、怒るっていうのはもう怒ったら思いが通るって思ってるわけです、ね、怒ったら思いが通る、いやお金があったら思いが通る、権力があったら思いが通る、まあ、この考え方がこれ邪見、愚痴っていうんです ね。ひとたび権力を手に入れるとですよね、なんていうんですかね、人は寄ってくるんですよ、ね、お金を持つと人は寄ってくるんです。
その時に自分が徳が身についたと勘違いしてね、みんな例えばその部長だったらさ、部長に対して、あ、部長いやーおはようございますとかってね、こう頭を下げてくれると、ね、それは私が部長だから頭を下げてるだけなんですよ。
ちょっと肩書きに頭下げてる、
そうそうそうそう部長を辞めて定年退職したらどうですか。ねえ、あのね、お歳暮の時にたくさん来たあれがね、定年退職すると全然来ない。年賀状もね、ボーンってたくさん来たね、あのハガキがですよ、やめてみると全然来ない。ねえ。そう。みんな頭を下げていたのは部長に対して頭を下げてる。僕はあのテレビ見ていてね、あの何でも鑑定団、ね、あの骨董品とかを持ってきてね、オープンザプライスね、1、10、100、1000、万、10万、100万とかね、500万とかっていうふうに出ると、この出品者、こう出した人がですね、深々と頭を下げてるわけです。いやいやいやいや、あなたを褒めたわけじゃないんですよ。これ、この壺が500万であって、あなたが価値があるって言われたわけじゃないのに、何を勘違いしたか、こう頭を下げるんです。
でもその値段で売れるんでしょ？
そう。買ってくれるってことです。その、鑑定士が買ってくれるってことです。もちろん買い手があるってことだから。
あればね。
いや、あると踏んでです。
あ、そうなの？
はい。だけど、その、自分が褒められてるわけじゃないんですよ。よくさ、あ、そのお家とかに行ってさ、美術品があったら、ああ、素晴らしい美術品ですねとか言ったら、いやいや、そんなことはないですよとかね。そういうふうにこう言ったりするわけですよ。うん、ね。そんなことはない、そんなはずはないですよとかってね。こう、なんて言うんですかね。まるで自分が褒められたかのように思ってる。でもそれはその美術品を褒めたんであって、あなたを褒めたんじゃないんです。どうですか、その農家のね、野菜とかを、いやー本当にこの野菜いい野菜ですよねって言われるとね、いやいやそんなことはないですよ。いやそれは野菜を褒めたんじゃ、あなたを褒めたわけじゃない。まるで自分が褒められたかのように思ってしまう。そういう世の中、私たちはね、ほんと誤解してますけど、価値のあるものを自分のものにしたら自分も価値があると思ってしまうんです。例えばブランド品を自分のものにしたら、自分はブランド品と同じような価値のある人間だと思ってしまうんです。もしそうだとしたらですよ、お金さえあったら、ね、価値のある人間になれるじゃないですか。これ邪険です。そのお金を盗んでブランド品を買ったとしても、自分は価値のある人間になれるんです。ね。たとえ相手を騙して立場を、そのね、地位を手に入れたとしても、自分はそういう価値のある人間になれると思ってるんです。これが邪険なんです。だから一瞬で価値のある人間になれるんですよ。ね、一瞬でなれるんです。いや、えらい思い違いですよ。そのみんなが頭を下げているのはそのブランド品であってね、その部長という立場であって、お金であって、財産であって、あなたじゃないんです。あなたを尊敬してるわけじゃないんです。
ぴったり自分にくっついちゃって、
はい、
自分だかそれなのか分かんなくなって喜んじゃうんだね。
そう
イコールになっちゃう。
そうそうそう。だからその部長が欲しいと思うんです。 だって部長さえ手に入れたらみんなは頭を下げてくれるから。でもそれは部長に対して頭を下げてるんであってね。部長という肩書きに対して頭を下げてるんであって、あなたに頭を下げてるんじゃないんです。まあ、一休さんにこんな話がありましたけど、一休さんがこう法話をするためにね、あるお金持ちのね、お屋敷にこうね、炭衣もでね、ボロボロの炭衣もでこうね、訪問したんですよ。そしたら門番がね、お前のような生臭坊主が来るようなところじゃねえ、帰れ帰れ、シッシッシッって言ったわけです。で、次の日ね、もうその一休さんがね、じゃあもう俺はこの、もう紫のね、綺麗な衣を着てね、ね、それでこう、おごそかにやってきたわけですよ。そしたら門番がね、深々と頭を下げて、どうぞって入ってきた。そこで一休さん言ったわけですよ。おい門番と、わしの顔が、わからんかと。ね。あんたがね、尊いと思ってるのは、わしじゃなくて、わしの衣だなと。衣が尊いならばね、衣だけ入れてやると言ってね、服脱いで、また炭衣に戻して、はい旦那様のところにね、この衣持っていけ、こういうふうに言ったわけ。まあ、一級らしいというか、大事なのはその表面じゃなくて中身なんだよっていうのね、まあ皮肉っぽく言ってるわけですよ。これが仏教だから。私たちはそういう地位とか立場みたいなものを手に入れたら価値のある人間になるとか、人から敬われるような人間になるとか、尊敬されるような人間になるって思ってるんです、ね、
見た目をすごく気にするもんね。
例えばノーベル賞を取ってなかった人がノーベル賞を取った瞬間にね、みんながわーってかね、その芥川賞を取った瞬間にわーってね、みんなから注目される。テレビに出るだけでわーっとね、芸能界に出るだけでわーっとみんなから注目されて、それだけでこう何か自分は徳のある人になれた、みんなから尊敬されるような人間になれた、何かをこう手に入れるだけで私はそんな人間になれると思っている考え方が邪見なんだ、ね、それは何かを手に入れるとですね、何かをこう手に入れると持ってなかったものが、例えばお金のなかった人が宝くじで当たると、そうすると宝くじを手に入れるだけで自分に自信がついて楽しいわけですよ。だけどその宝くじで手に入れたお金っていうのは自分じゃないから、やがて無常がやってくると、そのお金も使っちゃうとお金がなくなる。そうするとお金がなくなって苦しいわけです。何か価値のあるものを手に入れると、壺を手に入れると、その壺を手に入れたことによって自分は価値のある人間になれたと思って喜ぶんです。でもその壺は私じゃないから、その壺を死んでいくときには置いていかないといけないので、ね、壺を手に入れて喜んだ分だけ壺を失って苦しむんです、ね、家もそうですね。家を手に入れてこれは俺の家だって思ってるときは楽しい、だけどその家を、ね、手放すときは苦しい。
楽しみが大きいほど苦しみが大きくなる。
そう、楽しみが大きければね、車を手に入れて楽しい、ね、車を失って苦しい。でもその車という価値のあるものをね、自分が手に入れることによって自分に自信がついてたわけです。
自信がが
そう、ががつくっていうのはそれが自信なんです。その自信を無常によって失うから苦しいんです、ね、だけど
なんていうんですかね、結局そのお金さえ出せば手に入るものは何の価値もないものなんです。ね、家だってお金があれば買えるものです。ブランド品だってお金を出せば買えます。ね、また車だってお金を出せば買えるしね。そういうお金を出せば手に入るものっていうのは、逆に言うと簡単になくなるものでもある。
外のものがね。
そう。ね。そうじゃなくて、本当に自分、ね、自分がこうコツコツ努力して、徳を身につけて、人から尊敬されるような人間になろう。ね。コツコツ努力して人から敬われるような人間になろうと。ね。今はそうじゃなくても、これから種をまいて、ね、コツコツ努力して徳を身につけて、そういう人間になろうと。そういうのが正見なんだ。例えば人から冷たい言葉を言われた。そしたらね、なんであんな冷たいことを言うんだって人を恨むんじゃなくてね、ああ、私はそういう人間だから人から冷たい言葉を言われたんだなと。そう思ってね、冷たい言葉を言われないような人間になるために努力していこうと。ね、それで徳を身につけたら人もね、私に対して冷たい言葉を言うことはなくなるわけです。その、なんていうんですかね、自分の権力を使ってね、思い通りにしようとか、自分の正義を使って思い通りにしようじゃなくて、自分自身が本当に人から敬われるような人間になりたい。人から本当に尊敬されるような人間になりたい。ちゃんと自分の言葉を信じてもらえるようにね、なりたい。それが正見なんです。それは努力をして時間をかけないと得られないんですよ。だから邪見と正見っていうのはこう根本的に何が違うかっていうと、邪見っていうのはなるべく時間をかけずに結果を出したいという心なんです。正見っていうのは時間をかけたものじゃなければ何の価値もないっていうふうに思う心なんです。例えば5年かけたら、それは5年かけなければね、得られないんですよ。5年かけて身につけたものっていうのはやっぱり同じように5年かけないと身につかないし、10年かけて身につけたものはやっぱり10年かけなければ身につかないんです。20年かけて身につけたものは20年かけなければ身につかないんです。例えば整理一つでもね、ね、昨日今日整理を始めた人と5年間整理を続けてきた人とは知らされているものが違うんです。深さが違うんです。同じ整理でもそれをどれだけ長い間続けてきたかっていうのがその人の知らされた深さになるわけです。ね。じゃあちょっと僕、5万円払うから、このね、5年間身につけたその知らされたことを私に分かるように教えてと。じゃあ言葉でいくら説明したとしても、その人が実際5年かけて整理を続けていかないと、その5年かけた人の気持ちは分からないんです。そう、お金では買えないものに価値があるんだなぁと、ね、すぐに手に入らないものってことです。すぐに手に入らないものに価値があるんだなぁと、こう思う心が正見なんです。だから仏法を聞くまでは、は
早く楽になる。苦しいことを、苦しいね、今心が苦しい状態になったとしたら、今苦しいから早く楽になりたい、早く楽になりたい、早く楽になりたい、こう思う心が邪見なんです。仏教から言えばですよ、あなたのその苦しみは今までのあなたの種まきによって生み出された苦しみじゃないですかと、ね、それをさ、ね、今すぐ苦しみを抜くなんていうことはできないんですよと、ね、やっぱりこれからちゃんと種をまいていかないと苦しみは抜けないんですよっていうことを教えるのが仏教なんです。そんなことはもうめんどくさいですと。もっとちゃっちゃとなんか阿弥陀様の力でパーッと光でも見てこう、なんとかなりませんかっていうのが邪見なんです。ね、世の中さ、なんていうんですかね、いかに楽して、いかに時間をかけずに結果を出したかっていうことをね、出した人をみんなが褒めたたえるじゃないですか。この人はわずか3年でこんなに大きな会社にしたとかね、わずか5年でこんなに、売り上げを伸ばしたとかっていうね、それが素晴らしい、時間をかけずに結果を出すことが素晴らしいと、こういうふうにね言われてますけど、仏教はそうじゃないんです。仏教はそのやっぱりね、種をまいた、ね、種をまいてね出した結果っていうのは同じようにね、例えば3年かけて出した結果っていうのは、それは3年を2年にすることはできない、2年を1年にすることはできないです。やっぱり同じように3年かけなければ知らされないんですよ、ね、皆さんは皆さんで人生を一生懸命生きてきた、60年70年っていう時間をかけてね、知らされたこと、それはやっぱりね、60年70年かけないと知らされないんです。ね、自分が分かったことを当たり前のようにね、お前こうだと若者にね言ったって分かんないんです。自分の経験からね、こうした方がいいってね、本当に分かってたとしても、それは自分が長い経験を積んで知らされたことなんですよ。それを経験も積んでない人にね、これが正しいから信じろって言われたって、自分がもし相手と同じような年だったら信じられるかってことなんです。信じられないんですよね。それは因果の道理だから、種をまいた人しか知らされないんです。それを怒ればなんとかなるんじゃないかとかね、権力を使えばなんとかなるんじゃないかとか、そういうふうに思う心を邪見っていうふうに言うんです。
な人ばっかりになるよね。
その時間を無視してね、すぐに分かってくれるような人ばかりだとしたら、ねえ、ほんとみんな苦しんでないです。
苦しんでないよね。生まれ変わるたびに立派な人がどんどん増えていって、でも全然変わってないってことは人間は変わらないんだ。ね、コツコツと。
だから時間をかけないと知らされないんですよ。それは解く人も聞く人も時間をかけるっていうことに対して腰を据えていかないといけない。でもそれはかけた分だけちゃんと結果になってます。例えば1年聞いたならば1年聞いた分だけの結果は出ますね。その1年間同じ1年間聞いたって言ってもね、1年間ね、月1回聞いた人とね、月2回聞いた人がね、同じ結果になるはずがないじゃないですか。
そう
だね。うん、ね、月1回聞いた人とね、じゃあ月3回聞いた人とね、同じような結果になるはずがないじゃないですか。うん、1年って言ってもね、ね、聞いたり聞かなかったり、聞かなかったり、聞かなかったりっていう人とですよ。ね、ちゃんとこう続けて聞いてきた人とですよ。 同じような結果になるわけじゃないじゃないですか。邪険っていうのは、それが同じになれるって思ってるんです。あ、私間違ってた。今日から真剣に聞く、真剣に聞いたら、今まで聞いてきた人たちと同じラインに乗れると、こう思ってるんです。でも、仏教から言ったら因果の道理なので、今まで真面目に聞いてきた人たちと、どんなに今ね、自分が今から真剣に聞いていこうって思ったとしてもですよ、その、真面目に聞いてきた人たちと同じ道を通らなければ、たどり着けないし、その、聞いてきた人たちが聞き続けている限りですね、追いつけないんです。でどっかでその聞いてる人たちがこう、ルテン輪廻でもしない限りね、とどまっていない限り追いつけないんです。それが仏教なんです。そう、種まきが違うのに結果が同じなわけないっていうのが仏教なんです。そ
したらウサギとカメの話は
ウサギとカメの話は結局ウサギは途中で種をまくのをやめたんです。
昼寝したから
昼寝したか
楽な方へ流れ
てる。そう、そのウサギとカメの話っていうのは、そのウサギはですね、能力があるからこうどんどん先を進んでいたように思うけど、仏教から言ったらですね、そのなんていうの、ウサギのようにぴょんぴょん前に進むことはできないんです。両方とも地道なんです。頭がいいからとか悪いからとかっていうことは関係なくですね、その人がどれだけ心から、ね、種をまいたか、結局それはみんな亀なんです。そうで、亀なのに頭だけ分かって、こう六六尾のように頭がビュンビュンって前に進んでて、体がついていってないだけです。自分だけ分かった分かった分かったって言って、で何かこうもうね、壁にぶつかってビュンビュンと首が元に戻って、あれ全然進んでないじゃないかと。そう、そんなね、どんどん進めるわけないんですよ。因果の道理だから。そう、だから聞いてきた分だけこうどんどん進んでいく。そうなんだ。聞いて意味がないなんてことはない。1回聞いたら1回分、2回聞いたら2回分、種をまいたんだから、ちゃんと結果が出るんだと思うのが証券なんです。いやいやいや、それはもうちょっとこう、なんていうんですかね、早くなる、ね、早くなれるんじゃないかって思う心は、結局途中で抜けても、ああ、結果が出せるんじゃないかって思う心なんです。だから、早く結果が出せると思ってる人ほど聞かなくてもいいと思っちゃうんです。つまり自分うぬぼれてるんです。うぬぼれてるというのは、自分はウサギのようにね、こう進めると思ってるんです。ウサギのように進めると思ってるから、ウサギのように寝るんです。休むんです。いやー、私は本当にさ、なかなか理解ができないな、なかなか進めないなって分かったら、本当亀のようにもうコツコツやっていくしかないってなる、ね、だから自分の姿が分かれば分かるほど、コツコツコツコツ種をまくんです。でも自分はね、できるとうぬぼれてる人、自分は能力があると思う、ね、うぬぼれてる人、仏法を聞いてくる前の人生は無駄じゃないって思ってる人はね、もう70年間も生きた、80年間も生きたから、もう私はゴールの直前にいる、
そういう人もいるのかい、
そういうふうに思ってる人もいる、
いるのかい、
いる、
いる、
だからこのままお迎えがとかって言うわけです、
そうそうそう、
お迎え来るわけない。あなた文法聞いてないでしょと。文法聞いてないのになんでお迎えが来るんですかと。いや、私は今まで苦労して生きてきた。頑張って生きてきた。何が言いたいかと。私は良いことをしてきた。良いことをしてきた。良いことをしてきたって言ってるだけなんです。だから、私はもうこれでいいっていうことなんですよ。仏教から言ったらですよ。仏教聞いてもないのに善を捨てるわけないじゃないですかと。 今聞き始めたんだから、この今からが勝負なんだと。残りの人生どれだけ消えるかわからないけど、その聞いている種まきが未来を生み出してくるんだよっていうのが仏教なんです。だからみんなですね、楽なことを考えてるんです。で、あなたの今までの種まきが良かったら、あなたの現実は今のようにはなってないんです。
コツコツと巻いてきたのが良くないから今なん
です。そうそうそうそう、あなたが今までやってきたことが良くないから今現実がやってきてる、こういう現実がね。それがあなたの今までの種まきだったんです。それをそのまま仕方ないとね、受け入れて今から種をまかなくちゃいけないと。そう、いつ思えるかなんです。今から種をまかなくちゃ、私もう70だけど80だけど、今からです。今から亀のようにコツコツコツコツと種をまいていくしかない。もうじゃあ、全然間に合わないじゃないか。そんなことはないね。一日の間にあなたはどれだけ仏法のことを考えてますかね。どうですか、一日を振り返ってみてください。 iPod で聴聞してる時間がどれだけありますかね。テレビを見ている時間ね、欲に流れてる時間、ぼーっとしている時間ね、その時間ね、その時間と仏法を聞いてる時間とどっちが長いんですか。
ぼーっとしてる
ね、どれだけ仏法のために時間をかけてるんですか。いや、こんなに頑張ってるとかって言うけどね、こんなにってどれだけ頑張ってるんですか。どれだけ時間を大事にね、仏法のために時間を使ってるんですかね。考えてみたら本当に欲に流れね、その時間を無駄にね、浪費してる時間がいかに長いことか。そうでしょ。だから間に合わないって思ったら、一日の時間を少しでも仏法にかければいいんです。それが正見なんです。種をまいたらね、まいた分だけ結果が出るのが仏教なんです。一回聞いた人が人とね、二回聞いた人と同じ結果になるわけじゃないじゃないですかね。一時間聞いた人と二時間聞いた人が同じ結果になるわけじゃないじゃないですか。種をまいた分だけ結果が出る。結果が欲しかったら種をまくしかない。大根の種をまけば大根が出るんです。ね？大根の種をまいたから明日大根が欲しいって言ってなります。ビートの種を今日まいて明日実が欲しいんですと言ってなります。かぼちゃの種を今日まいてね。じゃあまあ3月、じゃあ、20日ぐらいに実がなるかなとなりませんでしょ、ね、やっぱり種をまいて、ね、放っておいてもダメでしょ。お世話をして、ね、大根だってかぼちゃだってビートだって実になります。私の心だってさ、ね、今日種まいて明日結果なるわけないじゃないですか。そうですよ。そう、心を育てていくしかないと、こう心が定まる、それが正見なんです。因果の道理に従って、因果の道理を信じて、種をまいたら必ず結果が出るんだ、ね、もちろん仏教の教えに従って種をまかなければ意味がないですけどね。亀なりとたゆまなければうさぎこゆと思ってコツコツコツコツ種をまいていこうって心が定まるのがこの正門の教えなんですね。ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。